おはようございます。2月に入りまして、今が一番寒い時かなと、思います。まあでも梅の花がね咲き始めておりますし、街の中を走ると梅の花を見ることですけども、まあ、春がそこまで来てるかなと思いです。そしてまたコロナもまだまだですけども、少しずつ、まあ、感染者が減っていくんじゃないのかなというふうに願っています。皆さんも、このためにずっとね祈っていると思いますので、神様はきっと必ず祈りに応えてくださって、本当に収束になると、その日を待ち望んでいきたいなと、そのように思います。それでは早速、今日のメッセージに入ります。新宮市におりました時に、知人の、その牧師就任式に出席したことがあります。でその牧師っていうのは、皆さん聖公会って聞いたことがありますか？英国国教会、とも言われますけども、アングリカンチャージともいうふうに言われる群れがあります。でその教会に所属する方でありまして、ぜひ先生出席してくださいということでしたので、一丁羅を着てですね式ですのでですね、その任職式就任式に出席をいたしました。でたくさんの方がもちろん来ておりまして、びっくりしたんですけれども、今までの牧師就任式と違うところがありまして、びっくりしたことでした。それはですね、式が始まります。で街道の後ろからですね、白いガウンを着た、その聖公会のその牧師って言いましょうか、牧師とも言ったり司祭とかも言うんですけども、その方々が 4,5 人ぐらいずっと入ってくるんですね。で白いガウンですけどもちょっと違う、で多分この人は偉い人かなとかですね、まあ、教区の長なのかなという感じをいたしましたけども、まあそういうこうガウンを着て、そして、入ってきたわけです。でまあその街道で、思ったことは、その司祭か神とかっていうのがその服でこう分かったっていうことなんですね。で私はスーツで出ておりましたので、横にその聖公会の信者さんたちがいましたけども、私が牧師であるということはこう分からないわけですよね。だからその、服によって神様に仕える人、そうでない一般の信徒っていう、まあ、そういうこう区別をちょっとね、私はその式に出て感じたことでありました。まあ、聖公会も違うし、またカトリックになるともっと違うんですよね。で今日は、聖書を理解する十の扉っていうシリーズで学んでおりますけれども、司祭ですねについて聖書を教えるところを学びたいなと思います。司祭っていうと、まあ、一般的にも神に仕える人を、まあ、司祭っていうふうに、言う言葉も言うこともあるでしょうし、教会においても神様に仕える人を、まあ、司祭っていうふうに、言う場合も多いわけですね。で、まあ、それは聖書に使われている言葉でありますが、今日この司祭っていうことについて聖書から学んでみたいと思います。でまず今日も旧約聖書が教えている司祭について見ていきたいと思うんですが、先ほどですね出エジプト記の19章の 5節6節を読みました。もう一度読みます。もし今もしあなた方が確かに私の声を聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の民となる。全世界私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方に語る言葉であるとあります。まあ、イスラエルの子らに語る言葉である、まあ、イスラエルのことが挙げられているわけですが、ここでですね、祭司の王国という言葉が使われております。祭司の王国となる、これは祭司たちの王国になる。一人の祭司が治めるんではなくて、祭司がいっぱいになる。イスラエル、あるいは新しいイスラエル、私たちも含めてでありますが、万国の中で祭司としての身分を持つようになるということを最初にですね、語っている言葉であります。そしてそれが後にそのようになっていきました。まあ、ちょっと今ポンと飛んだんですが、でもその間のことが、この旧約聖書に書かれています。どういうことかというと、神様はイスラエルの民族12族の中からレビ人を選ばれました。そしてそのレビ人の中の、アロンという人を祭司として任命をするのであります。アロンとその子供が祭司をする、祭司の務めをするのだということで、任命されて、行くわけですね。でこれからですね、少しずつその神に仕える祭司とそうでない人たちのこの区別というものが、始まっているようであります。で、祭司はどのような人で、どのような人がなったのか、どのような働きをしたんだろうか、どのような特徴があったんだろうかというようなことをちょっとまとめて、お伝えしたいのであります。まず一つは、祭司は神と人とに仕えるために性別されて神に近づくことのできた人たちであったということですね。性別というのは記憶されてということです。神様に近づくことのできる人たちでありました。二つ目は、祭司は特別な服を着なければなりませんでした。もう今日開きませんが、出エジプト記の28章に書かれてあります。エポデという服の上に十二部族の名が刻まれている胸当て、そこにはいろんなサファイアとかダイヤとかがこうね、光り輝く美しいその鉱石がこうはめられた、その十二のそのものを胸当てとして身につけていたと書かれてあります。そういう特別な服を着なければならなかったのであります。まあ、この辺から先ほど言ったですね、まあ、聖公会だったり、まあ、カトリックの神父さんたちが、上に立つたちがですね、それぞれの服着てるじゃないですか。そういうところを受け継いでるのかなっていうふうに、思ったりするわけでありますけれども、そういう服を着なきゃ。で、祭司は、まあ、この最初の時代は幕屋です。後に神殿でありますが、罪を犯した民のために動物の生贄を捧げなければなりませんでした。すなわち血を流さなければなりませんでした。動物の血を流す、それを神様に捧げる、民たちはそれによって罪が許されるということを 受けて平安を得ていた。でも何度も何度も持ちしなければなりません。祭司の中の大祭司は一年一度至聖所ってとこに血を携えて入らなければならなかったとも書かれてあります。祭司は神と人に仕える務めをしましたけれども、その中には民たちに教えることもありました。取りなしをすることもありました。神様のために全ての働きを担った人たちでありました。それが、旧約聖書に出てくる祭司たちで、あったわけです。さて皆さん、新約聖書は、どのように教えているでしょうか。イエス様の時代にも神殿がありました。そこに仕える祭司やまた大祭司がいたことを私たちは福音書を読むことによって分かります。イエス様が捕らえた時に、ユダヤの議会で裁判を受けた時に、大祭司カヤパの前に立たなければならなかったとこう書いてあります。大祭司カヤパという人が出てきますよね。ですからイエス様の時代にもずっとアロンの家系が受け継いでいたわけであります。で、新約聖書で皆さんね、特に今日私覚えたいことは、イエス様ご自身が祭司であり大祭司でありましたよということです。イエス様は王の王であられたお方、神の言葉を語るところの預言者の預言者であったと同時に、神と人との間を取り持つ中保者、大祭司であられたと聖書は教えています。特にヘブル書の手紙を開いていきますと、イエス様が大祭司であられたということが何度も何度も出てまいります。旧約聖書の祭司と比較して、アロンと比較して、それに勝る大祭司であった。私たちの弱さに同情できる大祭司であった。皆さん7章から9章を読んでご覧ください。読んでください。そのことが、分かると思います。その中で大切な言葉を読みます。ヘブル書の9章の11節から12節ですね。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの被造物の世界のものではない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのである。ただ一度、それでよかった、完全な永遠の贖いを成し遂げられました。それは大祭司としての務めを全うされたということがそこに書かれてあります。私たちはこの点を聖書から教えられますし、またイエス様は今神の右の座に座しておられて、私たちのために取りなしの祈りをしておられる大祭司であると、教えている聖書の箇所があります。神と人との間に唯一にの中保者、その方がイエス・キリストであると聖書は教えるのであります。新約聖書でもう一つ覚えたいことです。 今日のメッセージの題になっておりますが、全てのクリスチャンが祭司である。大祭司ではありません、祭司でありますよ。それが先ほど読みました第一ペテロの2章の8節であります。実はこの言葉は最初に読みましたあの19章の5節6節が後で実現するのだと言いましたけれども、ここにそれを見ることができるのです。あなた方はこれクリスチャンたちです。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚く機会の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるのですとあります。ここで皆さん、王なる祭司、王である祭司って書いてありますよね。これどういう意味でしょうか。誠の神、王に仕える祭司である。王なる、王である祭司、誠の王、神様に仕える祭司です。なんと素晴らしい特権でしょうか。聖なる国民とされた、神のもの、宝とされた民だ。それを私たちがこのお方を告げ知らせるためであったとこう書かれているのであります。私たちはイエス・キリストの十字架の贖いによって記憶されて、神様に直接近づくことのできるものとされました。そういう意味において祭司であります。祭司が特別な服を着ると言いました。着なければならなかったと言いました。私たちはイエス・キリストを着たのです。ローマ書の13章のところ13節が14節のところに、古いものを脱ぎ捨て、悪いものを脱ぎ捨て、あなた方はキリストを着たのですとあります。それはキリストの品性であり、キリストの性質であり、キリストの愛であり、それを私たちは着せていただいた義の衣であり、神に近づくことができるものとされた、そのキリストの衣を着せていただいたのであります。あなたも祭司です。神様と人に仕える祭司です。すべての人が教会の働きを担うのです。教えることにおいても、使えることにおいても、祈ることにおいても、教会の神様の宮を建てていくためのすべての働きにおいて、あなた方も祭司ですよ。教えているのであります。さて、私はもう少し今日は、お話したいんですけれども、初代教会から今日のこの今に至るまで、この点はどのように変換してきたのでしょうか。どのように受け継がれてきたでしょうか。残念ながらあなた方は祭司であるというこのことが、2000年の教会の歴史においてその通りにされてきたかというと、なかなかそれがそうだとは言えません。ある時良かったですよ。初代教会は別に神に仕える人、そして教会員の人はそんなに区別なかったと思います。同じ、ね、働き。ところがキリスト教が国教国キリスト教が 国教会の、キリスト教がどんどん広がっていく中で、いろんな組織を必要としました。でカトリック教会では、この小さな教会の司祭さん、その県の司祭さん、全体をまとめる司祭さん、いくつかの国を責任持つ司祭さん、まあ、そうなしてどんどんどんどんですね、こうカトリック教会ご存じのようにピラミッド型の組織となっていきました。信徒がいて、司祭がいて、助祭がいて、そして司祭がいて、で司教がいて、枢機卿がいて、トップがローマ法になっていきました。それによって聖と徳というものがこう生まれてきた。教会の働きをするのはそういう人たちだけだ。信徒はただ礼拝に来て神父さんのお話を聞く、なんかその特別な人たちだけが神の教会に仕え、信徒たちはそこに入れない、加われない、そういう時代がずっと続きました。でもそれを変えた人は誰ですか？16世紀マルチン・ルターという人が宗教改革をしたわけですね。聖書の権威に戻れ、行いではなく信仰によってのみ救われる。そして彼が唱えたのは、全ての人は万人は祭司である、特別な人たちだけではない、みんなが祭司なんだと、聖書はそのことを教えているのだと訴えました。それは良かったのであります。でも皆さん、しかしでありますけれども、よく言われることは十分ではなかった、不十分であったということです。なぜかというと、その後に信徒たちによるムーブメント、信徒運動というものがあちこちから起こったからであります。まあね、今の、まあ、政治で言ったら民主主義的なですね、メリですよね。まあそれと教会のは質的に違いますけれども、民主たちが声を上げて、この制度ではダメだという、まあ教会における信徒たちによる運動があちらこちらヨーロッパのキリスト教国において起こってまいりました。その群れがバプテストの群れであったり、私たちのメノナイトであったり、ブレザレンとかというグループであったり、国教会、国の、その国と教会が一つで、その制度的なもの、権威的なものに対する、もっと信仰というのは自由、もっとね、生き生きとしたものだというような信徒たちから、そういう運動が起こってきました。そして、まあ、今日にあるのであります。まあ、その中にはですね、先住の牧師がいなくて、先人の牧師がいなくて信徒だけで教会を運営しているグループたちもその中にいるわけです。メロナイトの教会も北海道にありますけれども、今半分ぐらいが牧師さんのいない教会、 信徒さんたちだけで教会を守っております。信徒一人が教会を担うという面ではね、牧師さん任せじゃなくて、それぞれが責任を持って教会の働きをしていくという分においては素晴らしいと思うんですけども、でも悲しいかな、なかなか教会を立て上げていくということにおいてやはりいろんな問題が出てきたり、教会が形成されていかないというそういうこともあります。皆さん、無教会主義ね、ご存知だと思います。牧師がいません、制度的なものはありません、そういう群れがあります。リーダーがいます、大学の教授でやったり、そういう人がリーダーです。でもなかなかね、やっぱりいろんな話を聞くと、その先生の権威主義っていうのがやっぱり強くてですね、その先生が亡くなると、いなくなると胸が一つにならないということが起こってくるのだそうであります。いろんな話をしました。で、今日私は、もう終わりますけれども、私たちの教会はどうだろうかということであります。今日総会を予定しております。皆さん残ってください。コロナ禍でありますので、なるべく短く有意義な時になればいいかなと願っておりますが、総会を開くということは、教会とは何だろうかということをやはり考える時だと思います。牧師とは何だろうか、役員とは何だろうか、信徒は何だろうか、牧師と信徒の関係はどうあるべきだろうか、そんなことも考える時であろうかと思います。皆さん、私たちの教会は、あなたは祭司ですという、それがなされているだろうか。あなたも祭司です、私も祭司です、あなたも祭司です。教会はよくこう見てまいりますと、なんか牧師偏重というか、牧師中心的に動いている教会あります。牧師が何でもする、信徒はそれに従う、失礼な言い方ですけれども、お客さんでいる。牧師がしただけで旗を振り頑張っている教会、信徒はそこに関わらない。教会成長すると思います。いいえ、成長していきません。逆もあります。さっき言いました、牧師はいりません。自分たちだけで教会を運営していきます。そこもまた壁にぶつかります。私たちの教会はどうでしょうか。牧師中心ではないと思います。信徒中心でしょうか。お互いが補い合って、牧師の務めは牧師の務め、信徒たちは信徒たちの務めを担いながら教会の働きをしているのだと思います。 イエス様中心の教会でなければならないともちろん思います。私はさらに皆さんに求めたいと思います。あなたも祭司です。教会の働きを担う一人一人ですよ。どうぞ神様から与えられた賜物を持って教会の主に仕える、神に仕える、そして人に仕える、それが最初でしょう。神に仕えるのです。そして兄弟姉妹たちに仕えるのです。弱ってる人に仕えるのです。苦しんでいる人のために慰労するのです。あなたも祭司であるというこの言葉が、なんかスローガンだけじゃなくて実際に教会においてなされていくということを私たちは求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。寒い中を過ごしております。どうぞ一人一人の健康、コロナからも、またこの寒さ風からも一人一人の健康をお守りくださるようにお願いをいたします。主よ、コロナでたくさんの人が亡くなっているのを見て心を痛めております。家族のこと方はどんなに悲しみの中にあるだろうかと思います。どうぞあなたの慰めがあり、励ましがあり、あなたにある平安や希望をお与えくださり支えてください。これ以上亡くなる方が起こされませんように、起きませんように、一人一人お守りください。どうか一日も早く収束へと向かいますように、みんなが本当に学校においても仕事においても家庭においても前のように安心した生活を送れるように、神をどうぞその日が来るようにと心から信じて願います。私たちに春があるように、どうぞこのコロナが収束したその日があることを待ち望んで歩みたく思います。あなたにこそ望みがあります。あなたにより頼んで歩んでいきたいと思います。神様、どうぞ今日御言葉にありましたように、私たち一人一人は祭司であります。イエス様に清め救われて、そして新しくされてあなたに近づくものとされたものであり、イエス様の服を着せていただいたものであります。どうか祭司としてあなたと人とに仕えるものとして神様を用いてください。お一人お一人が神様、この祭司としての歩みができるように、今日の総会のうちにもあなたの御臨在と恵みと祝福が豊かにありますようにお祈りをいたします。感謝と願いをイエス様の名前を通して祈ります。